森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。いよいよ二十四節気の啓蟄を迎え、暦の上では冬ごもりをしていた虫さんたちがお顔を出す季節となりました。なんですが寒いですよね。一昨日は東京におりましたけれども、前日との気温差がなんと10度。少し早足で歩きますと汗ばむ陽気でございました。だけど京都に帰ってまいりまして、昨日の気温は10度を切って9度。この温度差、どうか皆様ご体調を崩しになりませんようお気をつけていただきたいと思います。私もですね、珍しく今年に入りまして2回体調を崩したんですよね。1年に1回も風邪をひかない人だったので、ようやく人らしくなってきたかなと思っておりますけれども、私も気をつけたいと思います。一昨日まで東京におりましたけれども、当初の予定では3日間の出張だったんです。でも皆様にいろいろなご縁をいただいて、1日1日と伸びていきましてね、最終的には7日間の東京滞在となりました。3日間、新たな試みのバビ道入門講座をさせていただきまして、多くの皆様がお越しくださいました。遠方からもお越しくださいましてね、静岡県ですとか長野県で、大阪府からもお越しくださいました。皆様、お越しくださいました皆様、本当にありがとうございました。特にですね、ご好評いただきましたのは、久しぶりにさせていただきましたビジネスマナーですね。その中で接遇研修をさせていただいたんですけれども、お越しくださいました皆様のご感想に多かったのは、知っているようで知らないことが多かったというご意見でした。お疲れのところ来ていただきましたのでね、皆様お仕事帰りに集まってくださいましたので、わざわざ来ていただけて嬉しかったんですけれども、そのようなお声を お聞かせいただいて、さらに嬉しく思いました。東京でも初級以上の講座を開催してほしいというお言葉をいただいたのですが、今のところは入門編だけ全国させていただけるところでお伝えさせていただき、初級以上は京都の嵐山のお稽古場にて開催の予定でございます。まずは多くの皆様に入門編へお足を運んでいただけますよう、一層精進してまいりたいと思います。そうそう、出張中、いつものことなんですけども、大変学びが多くてですね、今回は学びと言いますか、大変なご指摘を受けましてね、それもまた自分の中では本当に大切なことですのでね、皆様に聞いていただくことではないのかもしれませんけれども、少し披露させていただきたいと思います。いつも大変お世話になっている先生のお言葉をいただいたんですね。で、先生はいつも私の思ってることなんてすっかりお見通しで、それであえて言うのか言わないのか判断してくださってるんだと思うんですが、今回は私自身も課題だなと思っていたことをですね、ズバズバと指摘されてしまいました。どのようなことをおっしゃってくださったかと申しますとね、ひよりさん、言葉が人の心に刺さってないぞ、言葉がせっかちだ、オーラに重みがないぞ、すれ違いざま、どなたかは知らないけれど思わず頭を下げてしまうような存在感がないぞ、頭で考えすぎてるぞ、まだねばならないがあるぞ、人の目を気にしすぎているぞ、このことは自分にしかなせないという傲慢さが足りないぞ、などなど、言い訳一つありませんでした。確かにそうなのです。例えとして先生はある90歳を超えた女性の話をしてくださいました。その方の存在感、言葉の重みが私にないとおっしゃるのです。先生がそのお話をされるということは、今の私にその重みを求めていらっしゃるのです。 それに対して年齢がなんて先生も分かっていらっしゃることで言い訳にはなりません。分かっていておっしゃってくださっているのです。そしてきっとできると思っておっしゃってくださっているのだろうと思うことにいたしました。そうしますとね、チャレンジができますから、なせずともする前から言い訳をするのではなくて、チャレンジすることが大切だと思っています。やってやると決めることから始まるのだと思っています。時々日和さんは使命にどうやって気づかれたんですかとご質問いただくことがあるのですけれども、私はこう答えるんですね。神様は小声なんだと思うんですって言うんです。だからはっきりとは聞こえないものだと思っているんですって。誰もが持って生まれていらっしゃるであろうご使命を神様ははっきり言ってくださらず、ボソボソとおっしゃっていらっしゃるイメージなんです。そのボソボソをこうおっしゃったと勝手に自分で決めたのです。日本の文化は受け手の感性に委ねられている部分が多ございます。なぜ口伝なのか、ね、口伝というのは口で伝えると書きます。口伝は受け手の感性を磨かねばそのメッセージを受け取ることができません。メッセージを受け取れるかどうかは受け手の感性次第ということになっていきます。そうすることによって、厳しいようですが、ずっとずっと感性を研ぎ澄ませることを怠らせなかった、合ってますか日本語、怠らせなかったんだと思うんですね。だから受け手である自分の感性で決めるのです。決めればいいんだと思うんです。神様ははっきりは言ってはくださらないから、自分でこれだと決めたんだって言うんです。それはその時点においての使命としては大きくは間違っていないことだと思うのです。すべては決めること、背負うことから始まるのだと思います。神様の小声が、つぶやきがこうおっしゃったと思うから、だから私の使命はこれなんです。そういうことから足元の一歩が歩み出せるのだと思うのです。この度も厳しいお言葉をくださった先生に感謝の気持ちでいっぱいです。さて、本日の話題に入らせていただきたいと思います。本日の話題はと言いますと、この度東京でさせていただいた和美道入門講座の中からですね、内容からお伝えしてまいりたいと思います。和美道入門編では、毎日に役立つ事柄をピックアップして講演をさせていただきましたから、和とセトラをお聞きくださる皆様にとりましても、きっとすぐにお役立ていただけるものと思うためですし、講座にお越しくださいました皆様にとりましても復習になると思いますので、自信を持ってお伝えしてまいりたいと思います。和美道入門講座の中から、平日のお昼間に講演をさせていただきました、家庭での会話の中でお伝えできるしつけのことをお話しさせていただきます。家庭では食卓が教室代わりになって伝える場となることが多ございます。食卓で多い会話の一つに、テレビを見ながら食べちゃダメ、ご飯を食べながら喋っちゃダメ、そういうことを言われた経験がある方も多くいらっしゃると思います。実際にお子様に対しておっしゃっていらっしゃる方もおいでと思います。その言葉に対してお子様がなんでと聞かれる場面、この時皆様は何とお答えになっていらっしゃるでしょうか。これは日本人の食事の場に対する価値観から来ている言葉なのですが、ではどのような価値観が日本の食卓の会話の根底にあるのでしょうか。西洋の方は食卓をコミュニケーションの場、社交の場という位置づけをされていらっしゃる場合が多いようです。日本でも最近はそういう場と位置づけをして食事をするということも 増えてきているように思います。しかしもともと日本では食事の場は命と向かい合う場と考えられてきました。食べ物の命に神様を見て一つ一つに感謝しながらいただく。だから噛むことは命の対話であり、神神神神なのよって。基礎学力は集中力を育てて差し上げることが大事とある小学校の先生がおっしゃっていらっしゃいました。そして何に集中しているかが大事と。それができるのがこの命の対話をすることなのです。いただく命に集中する、テレビに集中するのではなくて何に集中しているかが大事ということでしたからね。いただく命に集中する、そして食べ物に確かに私たちは生かされている、ありがたいと感謝していただく。美味しいね、こんな味がするね、あんな味がするねと命を感じながら、そうすると食べ物を粗末にするということは なかなかできませんでしょ。何かに気を取られて食べ物を無意識で食べていて、食べ物に感謝するということができますでしょうか。感謝するどころか味さえも感じずに食べているかもしれません。軽く食べていると食べ物に対する価値も軽くなってしまうのです。まず形から。それをしているうちに、ああそういうことかと後から意味が分かってくる。これもある小学校の教頭先生がおっしゃっていらっしゃいました。最初は意味など分からなくてもいいんです。子供たちの集中の先がそのことに向いているとき、そのことに対して欲を持っているとき、そのときに惜しまないことだと、これをやりたいやりたいと思うときにさせて、その形を体で覚え、意味は後からついてくる。武士道の精神でも言われていますね。形から入って心に至ると。だから食事の作法が必要なのです。食事の作法の一つ、差し箸ダメよがあります。箸で食べ物を刺させないという箸の作法です。命を大切にする動作を体で覚える。いずれなぜ刺さないのかがわかり、どんな命も刺してはダメなんだと気づく。食べ物の命、お友達の命、動物の命、みんな尊い命なのだと動作から教わる。それでも刺さねばならない時には自然とありがとうの気持ちが湧いてくる。それを教えてくださるのが箸のしてはいけない作法、嫌い箸とか忌み箸とか禁じ箸とも言いますが、それを含む食卓での作法なのです。まだまだ話したいことはありますけれどもね、今日はここまでにさせていただきたいと思います。ちょっと長かったんでしょうかね今日は、次回も楽しみにしていただけましたら嬉しゅうございますが、実は来週はですね、この、ポッドキャストをアップする担当をしてくださっている方がですね、出張で、長期の出張で不在なんです。なので来週はお休みをさせていただきたいと思います。以上、森ひよりのワトセトラでした。ありがとうございました。